改めまして、主にある兄弟姉妹の皆様、おはようございます。その後、いかがお過ごしでしょうか。東京などでは、3度目になる緊急事態宣言が出され、しかも現在、その延長中であります。また、教会としても、そのような諸事情も勘案しつつ、やはり現在、教会堂での礼拝を見合わせております。さらに言えば、今年は日本列島に、例年になく早く梅雨の季節が到来しております。地球温暖化の影響なのでしょうか。ある意味、今私たち人類は感染症対策としてのウィズコロナなど新しい生活様式への変化、さらには雨季か乾季かというような季節の二極化や地震や水害など自然災害の巨大化という環境激変の中に置かれています。そしてそのような変化についていけず、大いに苦しんでいるのではないでしょうか。人類や生物がそのような過酷な変化の中を生きていくためには、適応が求められるのではないでしょうか。そしてそんな適応のためには、フレキシビリティ、柔軟性が重要なのであります。ちなみに今回の新型コロナウイルス感染拡大の問題に寄せて、あのノーベル生理学医学賞受賞者の山中伸弥教授がこんなことを言っております。疫病や感染症との戦いに勝利する秘訣、それは固い意志というよりはむしろ柔軟性のある心だ。疫病や感染症との戦いに勝利する秘訣、それは固い意志というよりはむしろ柔軟性のある心だ。おそらく私たちがその信仰生活を全うするための秘訣もある意味霊的柔軟性にあるのではないでしょうか。そこに求められるのは固い信仰以上に柔らかい信仰心なのではないかと思います。主イエス・キリストもこう言われております。マルコの福音書2章22節。マルコの福音書2章22節。また、誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば、ブドウ酒は皮袋を張り裂き、ブドウ酒も皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるのです。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるのです。言うまでもなく、新しい皮袋とは、舐めしたばかりの柔軟性のある皮袋のことであり、新しいブドウ酒の発酵に合わせて、まさにそれに適応して、柔軟に形を変えたり、伸びたりすることができることではないでしょうか。凝り固まった古い皮袋ですと、新しいブドウ酒の発酵に適応できず、暴発してしまうというわけです。ぜひ私たちは、コロナ禍をはじめとする、目まぐるしく変わる世の中の変化、地球温暖化などによる環境の激変、そういうものへ適応するべく、フレキシビリティを身につけると同時に、その信仰生活にありまして、神様の御心を知り、そんな神様の御心に沿うべく、霊的柔軟性をこそ身につけたいと思います。私たち信仰者、キリスト者は、なんとか自分に神様を合わせようとするのではなく、神様に自分自身を合わせていく必要があるのではないでしょうか。私たち信仰者、クリスチャンは、なんとか自分に神様を合わせようとするのではなく、むしろ神様に自分自身を合わせていく必要があるのではないでしょうか。ローマ人への手紙12章2節。ローマ人への手紙12章2節。この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさい。そのように自分を変えるためには、いや変えていただくためには、やはり祈りが最善、最良の手段になるのではないでしょうか。ところで、 旧約聖書、新約聖書に関係なく、聖書を紐解いていきますと、神様に用いられた人々は、必ずと言っていいほど、用いられる前に、神様との深い交わり、おそらく祈りのうちに、霊的に砕かれていることがわかります。イスラエルの指導者として、出エジプトで用いられたモーセしかり、彼はミディアンの荒野で砕かれたのであります。また、最大の伝道者と言ってもいい、パウロしかり、彼も宣教の第一線に使わされる前に、アラビアの、おそらく荒野に退いたことが、ガラテヤ人への手紙からわかるのであります。さらに言えば、主イエス・キリストご自身も、いわゆる交渉外に出る前に、まさに荒野でサタンの試みに遭い、いわば試され、砕かれる時を持っているのではないでしょうか。モーセのミディアン、パウロのアラビア、主イエスの荒野。そこは、それぞれが砕かれる試練の場、苦しみの時であったと同時に、神と出会う場であり、神と出会う時だったのではないでしょうか。そしてさらに言えば、それはそれぞれの祈り、それぞれの祈りそのものではなかったでしょうか。そしてそんな祈りのうちに、彼らは砕かれているだけでなく、いい意味で変えられている。祈りのうちに変えられているのであります。本日の聖書箇所に登場しますヤコブも、また神との深い交わり、すなわち祈りのうちにその我が砕かれ、大きく変えられたと言っても差し支えないのではないでしょうか。ご存知のように、ヤコブは兄エソーと共に創世時、双子の弟として誕生いたしました。そんなヤコブは、偏愛する両親、特に溺愛された母リベカの悪い影響もあってか、ずる賢く、策略家であったと言えましょう。そんなヤコブは、兄エソーを罠にはめ、父イサクを欺いて、長子の特権である祝福を兄エソーから奪ってしまったのであります。ところで、ヤコブはある時、兄エソーになりすまして、年老いた父イサクを騙しました。その際に、いくら目が悪かったとはいえ、家畜の毛を腕に巻いたような稚拙なやり方で、イサクが騙されてしまうだろうか。そのような疑問を持つ方も少なくないのではないでしょうか。確かにかつて私もそのように思いました。しかしながら、最近は妙に納得し、あり得たかもしれないと考えております。すなわちこれはまさに旧約聖書版オレオレ詐欺ではないでしょうか。ヤコブは父イサクに言ったかもしれません。俺だよ、俺、エソーだよ。年老いた目の見えなかったイサクが引っかかってしまったことは想像できるのではないでしょうか。ちなみに現在のオレオレ詐欺が聖書にヒントを得ないことを祈りたいと思います。と同時にこの後見ていくのでありますけれども、あのヤコブのように、やがてオレオレ詐欺に関わっている方々も、ある意味砕かれて真に変えられていただきたいと思います。話を本題に戻しましょう。その後、ヤコブはどうしたでしょうか。当然のことですが、兄エソーに恨まれ、殺されてしまうのではないかという危機の中、母リベカの故郷に逃れるのであります。では、そこで安泰だったかと申しますと、決してそうではありませんでした。自分が父親や兄を策略のうちに欺いたように、叔父ラバンによってヤコブ自身もある意味同じように欺かれたり、騙されたりして、まさに波乱万丈の生涯を送るのであります。そんなヤコブでしたが、いよいよ神の時が満ちまして、生まれ故郷に帰ることになりました。しかしそれは決して故郷に錦を飾るというようなものではありませんでした。いや、それどころか、おそらく騙されて未だに怒り狂ってるであろう兄エソーと対面しなければならない危機であったのであります。自業自得とはいえ、その恐れ、不安はいかばかりであったでしょうか。そんなヤコブが立ち止まった場所、連れて逃げてよ、 ついておいでよ。これは細川たかしさんの有名な矢切の私の歌でありますが、なんとなくこの聖書の場面にもそぐわなくはないと思うのは果たして私だけでしょうか。ちなみに私はかつて葛飾区の金町に一時住んでいたのでありますが、柴又も徒歩圏内で何度かそんな矢切の私にも行ったことがございます。男は辛いよのあの寅さんもしばしば乗っていましたように、今でもなおわずかのお金を払えば渡し船で向こう岸に渡ることができるのであります。ちなみに私は何度か乗ることを試みようと思ったのですが、結局乗船を断念いたしました。おそらく私の体重的にあの小さな船では矢切の私どころかギリギリの私だと思ったからであります。まあ、冗談はさておき、ヤコブが立ち止まった場所、そこは矢切の私ではなく野牧の私でありました。野牧の私、私たちの人生には渡りたくはないけれども、どうしても渡らなければならない、そんなその人なりの野牧の私、人生における野牧の私があるのではないでしょうか。人それぞれの野牧の私、それはある意味辛い決断の場であり、それゆえに深い祈りの時でもあるのではないでしょうか。先ほどヤコブは兄エソーとの対面を前にどれほど大きな不安と恐れの中にいたでしょうかと申しましたが、そんな恐れが不安が私たちを時に深い祈りへと誘うのであります。そんな危機が私たちに神との新たな出会いをもたらしてくれるのであります。家族と共に渡り、家族を先に行かせ、ただ一人野牧の私に残ったヤコブ、様々なことを考えたのではないでしょうか。欺きだらけの人生に、そして自分自身に嫌気がさしていたかもしれません。ちなみにヤコブが野牧の私に立ち止まっていた時は夜だったわけですが、実際の闇以上に彼の心の闇は深かったのではないでしょうか。そしてそんな深い闇の中、ある人がヤコブに格闘を挑んできたというのであります。おそらくいきなり兄貴エソーかとも思ったのではないでしょうか。しかしその人はエソーではなく神の使い、いや神そのものであったのであります。ヤコブ自身、格闘の後で、私は顔と顔とを合わせて神を見たのに私の命は救われたと言っているのであります。ちなみに当時、神を見ると死ぬと考えられておりました。ところでヤコブと神の使い、ヤコブと神との格闘でありますが、その佳境、クライマックスは25節かと思います。25節をご覧ください。ところがその人はヤコブに勝てないのを見て取って、ヤコブの桃のつがいを打ったので、その人と格闘しているうちにヤコブの桃のつがいが外れた。桃のつがい、それは要するに股関節ではないかと思われますが、股関節は人間が自分の体重を支える大切な骨であります。そんな場所の骨が外れるということは、まさに文字通り自らの力で踏ん張りが効かなくなる、自らの力で踏ん張りが効かなくなるということであります。このヤコブと神との格闘は霊的には深い祈りの時であり、まさにそんな祈りの中でヤコブが神と面と向かって格闘している、そしてそこでヤコブ自身が変えられていくと解釈されるのであります。ある意味祈りというものは決して点、ポイントなのではなく、むしろ線であり、プロセスなのではないでしょうか。そしてそんな一連の祈りは、言うなれば神との格闘であり、最終的にはそんな祈りの中で自分が神を変えるのではなく、自分が神に変えられていくということなのではないでしょうか。それまでは何かと父イサクや兄エソーを変え、あわよくば神をも変えようとしていたヤコブでしたが、 この神との格闘、その深い祈りのうちに、彼はまさにその我が砕かれ、神に従い、神にこそ合わせるようになったのではないかと推察いたします。ここで神の使い、いや神はヤコブの改名をしております。28節。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない。イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。ちなみに、ヤコブという名は、かかとを意味するヘブル語アケーブ、あるいは押しのける出し抜くを意味するアカーブから来ていると聖書では説明されております。それに対しまして、イスラエルという名は、神と戦う、もしくは自分ではなく神が戦うを意味するとよく説明されます。要するに、ヤコブはこの神との格闘、深い祈りの時を通して、まさにその我が砕かれて、人のかかとをつかむような押しのけるもの、出し抜く肉的なヤコブから、神と戦う、すなわち徹底的に祈り、神に従い、神に合わせる、霊的なイスラエル。自分が戦うのではなく、神に戦っていく人、戦っていただく人、イスラエルへと変えられたのであります。ヤコブからイスラエルへ変えられました。ちなみに、後の預言者も微妙にこの肉的な人としてのヤコブと霊的な人に変えられたイスラエルと区別して使い分けたりもしております。ところで、ここでヤコブ、改めイスラエルは神と戦って勝ったと言っておりますけれども、これはどういうことでしょうか。負けるが勝ちという言葉がありますが、ある意味祈りにおける勝利とはむしろ負けること、つまり自分の我が砕かれることなのであり、故に素直に柔軟に神様に自分自身を明け渡すことなのではないでしょうか。ヤコブ、改めイスラエルはまさにそのような意味で勝利したと言えるのではないかと思います。そんなヤコブ、改めイスラエルはやがて兄エソーに面会したときに謙虚に彼の前にひざまずき和解を勝ち取っているのであります。砕かれたヤコブ、真のイスラエルだからこそそうできたのではないでしょうか。そして神はそんなヤコブ、改めイスラエルを用いて神の民、イスラエル民族を形成していくのであります。冒頭にお話したことに戻りますけれども、神様は私たちを用いようとするときにむしろ私たちを砕かれるのであります。神様は私たちを用いようとするとき、まず私たちを砕かれるのであります。還元すれば、私たちが自分自身を主に捧げる、真に献身するためには、実はまず砕かれるということが欠かせないということではないでしょうか。逆に言えば、今砕かれているのであれば、それはイコール、神様に用いられるべく、主に期待されている、見込まれているということなのかもしれません。詩編51編17節。神への生贄は、砕かれた魂、砕かれた悔いた心。神よ、あなたはそれを蔑まれません。詩編51編17節。神への生贄は、砕かれた魂、砕かれた悔いた心。神よ、あなたはそれを蔑まされません。この詩編は、ダビデがバテシバとの問題を預言者ナタンらによって指摘され、まさに彼が砕かれ、悔い改めた時に読んだものとされております。ところで、私たちが砕かれる時、神はよく人を、誰かを、自分以外の誰かを用いられることがあります。ダビデにとってはそれがナタンだったわけであります。私自身も誰かに何かを言われて、深く落ち込む時がありますし、正直誰かとのやり取りの中でかなり精神的に疲弊することもあります。最初はそういう方に対して大いなるマイナスの感情を抱いたものでありますが、最近は少し違った見方ができるようになっております。すなわちそういう方々、つまり私を落ち込ませたり辛い思いにさせる方々は、ある意味私にとってのナタンであり、あるいは私にとっての野暮の私の ある人なのかもしれないと思うようにしているのであります。罪を憎んで人を憎まずではありませんが、そういう人たちを自分という人間が砕かれるべく道具、金槌、ハンマーだと思うようになりました。もっと言えば、それらの方々を私という人間を砕くミスターハンマー、ミス、ミセスハンマー、場合によってはブラザーハンマー、シスターハンマーと捉えるようにしているのであります。もしかしたら皆さんの中にどうしてもあの人が許せないという人がいるかもしれません。その方のために人生前に進めないという方はいないでしょうか。もしいらっしゃいましたら、ぜひあなたにとってのその方を自分という原石を砕くハンマーのような存在として捉え直してみてください。しばらく前になりますが、ある伝道者夫人の涙の証を聞いたことがありました。その伝道者夫人には長年教会で何かと冷たく当たってくる人がいたそうであります。その辛さを吐露されながら、そして涙しながら語られていました。しかしながら、その伝道者夫人はその証の最後に微笑みさえしながらこう言ったのであります。あの人は私にとってつまずきの石であり、私を辛い思いにさせました。けれども今振り返らす時に、あの人によって私は磨かれて砕かれて今ここにいるのではないかと思うのです。誰にでも渡らなくてはならない、そして立ち止まらなくてはならない野暮の私、野暮の私があるのではないでしょうか。また誰にでも格闘しなくてはならないある人がいるのではないでしょうか。また私たちに悔い改めたり謙虚になるべく気づきを与えてくれるナタンが存在するのではないでしょうか。長引くコロナ禍、先の見えない状況にほとほと疲れている方、少なくないのではないでしょうか。旧約聖書の詩編を紐解けば、現在の私たちの思いを代弁するような次の言葉を見ることができます。詩編13編1節から2節、詩編13編1節から2節、主よ、いつまでですか。あなたは私を永久にお忘れになるのですか。いつまで御顔を私からお隠しになるのですか。いつまで私は自分の魂のうちで思い計らなければならないのでしょう。私の心には一日中悲しみがあります。いつまで敵が私の上に勝ちおごるのでしょう。ただ私たちは現状や問題にのみ目を向けていてはいけないのではないでしょうか。ある方はこんなことを言っています。過去と他人は変えられないが、未来と自分は変えられる。過去と他人は変えられないが、未来と自分は変えられる。さらにはこう言えるかもしれません。状況や環境は変えられないが、その中にある自分の心は変えられる。状況や環境は変えられないが、その中にある自分の心、気持ち、あるいは姿勢は変えられる。もちろん、コロナ禍にあって、その問題から完全に目を背けるわけにはいきません。最大限の注意を払うことは言うまでもありません。ただ、そんなコロナ禍にあっても、私たちに目を留め、最善を成してくださる神様にこそ期待しつつ、日々、心の一心によって、自分自身のネガティブな思いを変えていただきたい。新たにされたいものであります。そのようなことを私たちは一連の祈りの中でそういうふうにしていく、あるいは変えていただく必要があるのではないでしょうか。アシュラム運動、いわゆるディボーション運動ですね、その推進者でありましたスタンレー・ジョーンズ牧師はこんな言葉を残しています。朝の15分があなたを変える。朝の15分があなたを変える。すなわち、日々の御言葉と祈りの時が、私たちをいい意味で変えてくださるということではないでしょうか。繰り返しますが、 私たちは祈りというプロセスの中で変えられるのであります。考えてみてください。あの十字架を目前に控えた主イエス・キリストもゲッセマネの祈りの中で十字架回避の姿勢から父なる神への委任への姿勢へと変えられたのであります。主よ、神よ、この杯を私から取り除けてくださいというネガティブな姿勢から、しかし私の思いではなく神様あなたの御心がなりますようにという父なる神へのお任せする、父なる神へお任せする姿勢へとイエス様はあの祈りの中で変えられました。今回見ましたこのヤコブも、野牧の私における神の人との格闘、すなわち霊的には決死の祈りの中で、肉的なヤコブから霊的なイスラエルと大きく変えられたのではなかったでしょうか。苦しい時、私たちは祈ります。そしてそんな祈りの中で、私たちはいい意味で主なる神様に変えていただけるのではないでしょうか。今のこのコロナ禍の苦しみの時を引き続き私たちは祈りの時とし、そんな祈りのプロセスの中で私たちは積極的な意味で砕かれつつ霊的に大きく変えられたいものであります。最後に祈りに関する一つのエピソードを分かちして、この説教の時を閉じさせていただきたいと思います。かのマザーテレサがかつて来日しました際に、通訳や身の回りのお世話をしたシスター渡辺和子さん、あの置かれた場所で咲きなさいのシスター渡辺和子さんは、まあ、ある日ですね、講演や多くの人々の面会など過密スケジュールをこなしてホテルに着いた際に、マザーテレサに対してこう言ったそうです。マザー、この後はどうかゆっくりお休みください。するとマザーテレサは渡辺さんにこう答えたって言うんですね。実は和子、この後私はどうしてもお会いしなければならない方がもう一人いるのですよ。もう深夜でしたので、驚いた渡辺和子さんは聞き返しました。え、マザー、一体それはどなたですか。するとマザーテレサは微笑みながらこう答えたそうです。神様ですよ。神様ですよ。そう、つまりマザーテレサは就寝前の祈りのことを言っていたわけです。祈りは霊的な呼吸である。祈りは霊的な呼吸であるとも言われます。呼吸は自然な営みであると同時に、それをしなくては私たち人間は生きていくことができません。同じように祈りも私たちの霊的に歩みにおいては自然な営みであると同時に必要不可欠なものなのではないでしょうか。私たちが霊的に生きていくためには祈りは不可欠なものなのではないでしょうか。野牧の私はヤコブにとって大いに危機や不安を感じる時であり場でありました。同時に野牧の私はヤコブが最終的にその霊的な目を自分自身から神様にこそ向け直した祈りの時であり、祈りの場にもなったのであります。私たちは今コロナ禍という名の野牧の私で、まさに野牧のヤコブのように、いや野牧の私として大いに危機や不安を感じております。だからこそ今それぞれ決意して野牧の私として全知全能なる神様にこそ祈ろうではありませんか。祈りは霊的な呼吸である。日々霊的な呼吸である祈りを大切にしつつ、一歩一歩前進させていただきましょう。そして今この危機と不安の中で意を決して、それはそれは大きく霊的な深呼吸をさせていただきましょう。お祈りをさせていただきます。御在天の恵み富田も、私たちの父なる愛なる神様、あなたの尊き皆を賛美し、その屈しき御業を褒めたたえます。新緑や花々の大変美しい季節となりました。感謝いたします。ただその一方で、地球規模の危機としてのコロナ禍は未だに収束しておりません。いや、今なお感染が拡大しております。どうかしよう、私たち一人一人を お守りください。ワクチン接種なども進んで、どうかこのコロナ禍が一刻も早く収束いたしますように。それに伴い、様々な困難、苦難の中にいる方々をあなたが助け導いてください。また、このような中にありましても、私たちは礼拝を大切にすることができますように。今日もまたこうして礼拝できますことを覚えてありがとうございます。そしてまた、今日の説教になりましたように、どうか私たち、クリスチャンとしての歩みの中で、まさに霊的な呼吸である祈りを大切にしていくことができますように。また私たちは、そんな祈りの中で、いい意味で変えていただくことができることを覚えてありがとうございます。どうかその祈りの中で、私たちの不安を平安に、絶望を希望に、悲しみや苦しみを喜びや笑いへと変えてください。そのような逃れの場、祈りが私たちに備えられていますことも改めて感謝いたします。またどうか祈れない方々の上にもあなたの優しい眼差しが、臨在が豊かにありますように切にお祈りいたします。この御言葉の時を感謝いたしまして、このお祈り、私たちの呼吸を尊き主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。また来週お会いしましょう。主にあって、シャローム。